せーの、
こんにちは、浜横夫婦です。
この番組、浜横夫婦のゆるキャリ暮らしでは、30代共働き夫婦と2歳児息子と0歳児娘の日常、ライフスタイル、2人の考え方などを夫婦対談形式でお届けします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本日は皆さんからいただいたお便りを紹介しながらお話ししていきたいと思っています。うん、で今回ね、なんとね、2本撮りということで、2本目です。先ほど35分間喋り続けて、
はいはい、
ヘトヘトの中、
はい、
でもどうせ来週もめっちゃ忙しいし撮る暇なくない？撮るか。しかも妻さんに至っては
ゆる語り収録してるので3本撮りになります。
3本撮りきついよね。
すごくない？
すごいな。無報酬でさ、こんなアホなことやってる人いる？
ちょっと頭いっちゃってるかも。
趣味の範囲を超えてる労働だよねこれは。も
うそうね。まあでもね、皆さんにね反応いただけたりとかさ、
うん、
それこそ最近ライフコーチング始めてさ、本当に少しでも役に立ってるんだとかさ、なんかすごい嬉しくてさ、モチベが上がってるっていうのもある。
そうね、
うん、
モチベは上がってる、
うん、忙しいけど
マンネリだったけどね、うん、今までは
そう、ね、や
っぱリスナーさんと話すとさ、
うん、
もう早くその話したいみたいな、
うんうんうん、
ネタを提供していただけるというかさ、
うんうんうん、
こういうこと聞きたいみたいなの教えてくれるから、うん、それにね答えたいっていう気持ちがね生まれてます。
なんでライフコーチングのこの始めたのがさ、夫さんがめっちゃ忙しいこの時期にかぶっちゃったんだろうね。
そう本当にそう思考がまだ追いついてない。
そう、
もっとね改善したいんですけどね。
そう、
てか改善したいのがね頭にいっぱい浮かんでんだけど、うん、手が動かないという。
いやそれそれ、
早くねちょっといろいろ改善してね、皆さんにまたお伝えしたいと思ってますので、うん、お待ちください。
はい、
はい、では本編に入っていきたいと思います。ぜひ最後までお聞きください。それでは本編始めていきたいと思います。
はい、
本日お便り何通か紹介しようと思ってますので、うん、早速ご紹介していきます。
うん、
まあ、1通目ですね。浜よるネームしおりさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
浜横夫婦さん、こんばんは。しおりです。私は今28歳で昨年結婚しました。いつか結婚したいと夢見ていたのでとても幸せなのですが、最近マンネリを感じ始めました。好きな人と暮らせるなんてどんなに幸せかと思っていたのに、ないものねだりだと思います。自分にとって象徴的な20代前半の頃は、たまに女友達と夜集まって渋谷の雑居ビルにたどり着き、ピザを食べたり、ギターを弾いてくれるかっこいいおじさんがいたり、原宿の歴史の話を聞いたり、まとまらないですが知らない世界を見せてくれる人たちと朝まで遊ぶ時間がなんだかキラキラしていたのです。将来が不確定だった自由さが理由かもしれません。浮気や不倫願望はもちろんないですが、独身の頃を懐かしく思ったり、ただ一晩昔のように渋谷で朝まで遊んだりしたいだなんて思ったりして、そんな自分に驚きます。そこでご相談です。10から20代の若さゆえのキラキラ感やヒリヒリ感を体験できる本や映画をご存知でしたら教えてください。ちなみに私のおすすめはタイニータイニーハッピーです。結婚前や新婚の男女のお話で、夫婦の日常に至る前のヒリヒリやドキドキを懐かしくなったり心温まる作品です、ということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お便りの文才がすごいね。
うん、わかる。
情景が浮かんできて、
うん、
エッセイ読んだような
あ、わかるわかる。
よくこんな短い文章にまとめられるなと思って、
うん、
まずそこに感心しました。
うんうんうん、なんかすごい20代前半キラキラしてるね。
キラキラしてる。しおりさんキラキラしてたんだな、
ね、そうなるとさ、そのギャップすごいかもね、
うん、
やっぱり結婚してちょっと自由な時間がなくなってとか、
ね、子供とかもねいらっしゃるとしたらね、うん、さらにね自分の時間がなくなって、
うん、
どんどん追い込まれて、
うん、
でなんか余裕もなくなって、
うんうん、
ってことにやっぱなっちゃうかなとは思うし、
うん、
それもすごいわかるよね、
うん、もうなんか180度違うというかさ、0歳とか1歳とかがいると飲み会とはってなってくるじゃん。
それワンオペだとさらに
そう、うん、うんってなるから、
うん、
そのギャップだよね。
ギャップだよね、うん、まあ、結婚したらとかね、
うん、
子供が生まれたらとか、うん、やっぱライフステージが変わると、そのライフステージは変わるのはいいんだけど、
うんうん、
まあ、昔の自分と比較したりね、
うん、
まだ独身で遊んでる人たちを見るとね、
うんうん、
なんかいいなって思う気持ちすごいわかります。
うんうん、特にさ28歳ってことはさ若いじゃん、
うん、
なんか私たちもさ、息子さん産んだ時とか結婚したの結構早かったからさ、周りそれこそ全然結婚してなかったりとか子供がいなかったりとかあったから、うん、そのギャップというかさ、なんか周りが結構みんなママとかになってきたら、うん、
はいはい、
なんかあんまりそう思わなくなったというか、みんな別に遊んでないから、
そうね、
なんか私だけがみたいな 感じはなくなるかも、
うん、
とはちょっと思う。あ、また息子さんが起きてきました。
起きてきた。あ、走ってきた。チーン終了。
どっち行く？
最初はグー、じゃけんぽい、あいこでしょ。
ダメだよ、ダメ、気づいた。
はい、戻ってきました。
はい、
無事にね、5、6分横でトントンしてたら、うん、無事に息子さんが寝てくれたので、
うん、
また収録再開したいと思います。
はい、
20代前半の頃すごいさ、しおりさんのキラキラしすぎじゃない、
うん、ね、
渋谷の雑居ビルにたどり着き、うん、ピザを食べ、うん、ギターを弾いてくれるかっこいいおじさんがいて、原宿の歴史の話を聞くと、
うん、
エモいよね。なんか
そんなことは私したことないかも。
情景が思い浮かぶ、
うん、渋谷の雑居ビルっていうところがさ、なんか
たどり着いたじゃん。
たどり着いたっけ。
あのさ、エレベーターでさ、
うん、
なんかよいしょって言いながらさ、うん、なんかエレベーター、
ね、
止めようとして、
友達カップルとね、
そう、4人で
行った、ね、
爆飲みして、
うん、
行った行ったとか言ってさ、うん、渋谷の雑居ビルでさ、
まあでもあれは
20代前半だよ。
20代前半だわ。え、あれ学生じゃない。でも
学生だよ。
あ、じゃあ社会人1年目かも。
お父さんは
学生だったか。まあやってたわ。
エモいな、
すごい。
めちゃめちゃ高い肉食べたりしたよね。
してたしてた、
無理して、
うん、
あとさ、なんか旅行行ってさ、うん、1泊2日で伊豆に行ったんですよ、うんうんうん、卒業旅行で、うん、妻さんと、まあ、当時付き合ってなかったけど妻さんと友達カップル、
うん、
まあそこもカップルじゃなかったんだけど当時。
いや、そこはカップル
だった。あ、そこはカップルだったのか。
そう、別れちゃったけど。
カップル、そう。まあ男女4人で行ったんですよね。 そう、まあ、それがそもそもエモいじゃん。
うん、エモい。
なんか謎の伊豆のさ、うん、めちゃめちゃ広いホテル、
そう、
安いんだけど、なんか合宿場みたいな、
わかるわかるわかる、
150平米ぐらいの部屋にさ、
そう、4人で泊まって、
4人で泊まって卓球台10個ぐらい置けそうだねとか言って、
そう。でもさ、そこでもさ、爆飲みしてさ、うん、なんかもうさ、飲むことしかさ考えてないじゃん当時、うん、どこで酒買うかみたいな。
そう、
業務用スーパーがある、よっしゃ行くぞみたいな。
そうでさ、飲んでさ、泥酔してさ、なんかさ、覚えてないんだけど、うん、隣の部屋の人と揉めたかなんかして、
クレームが入ったの、
うるさすぎて、クレームが入って移動してくださいみたいな。
そう
で移動したというか、なんかもう一部屋違うところに確かなったのかよくわかんないけど、
そう、なんかね、上の部屋かなんかを案内されたんだよね、うん、まあなんかホテル側も、まあ、卒業旅行だしみたいな。でも多分隣の人のクレームが鳴りやまないから、
うん、
まあ解決策として我々うるさい大学生を違う部屋に
移そうと、端っこにね、
そう、
移そうと。
そうそうそう
そう、その揉めてた過程で、うん、お父さんはもう酔いが回りすぎて、もういいから飲もうぜみたいな感じで飲んでたのに、
うん
うん、でさ、次の日さ、朝起きたらさ、全然知らないとこに行って、なんか天井がヒラヒラしてるなと思ったらさ、一人で天蓋付きのベッドに寝てたんだよね。
そう、だってお父さんダイブしてたもん、天蓋付きベッドに。
記憶がなくて、すごいお姫様みたいなさ、ベッドのど真ん中で一人で寝てて、どこ行ったの、ね、あいつとか言って、
そう、
ベッドに寝てた。
懐かしいんだけど、
妻さんの、まあ、親友だね、
そう、
女の子 A がね、
うん、
妻さんに向かって、まあ、自分お父さん、
うん、
まあ、絶対やめといた方がいいよみたいな、
そう、
お風呂でとうとうとずっと語ってたらしくて、露天風呂で、う
ん、めっちゃ長風呂してて、私たち全然出てこないから、まあお父さんとその友達ね、男の子は最初からお酒飲んでてみたいな。でずっとお風呂で、
うん、
まあ、当時なんか私付き合ってる人がいてさでもその人そんなに好きじゃなくなっててどうしようかなみたいな感じだったんだけど、いやでも夫さんはやめときなみたいな。まあなんかみんな高校の同級生だったからさ、うん、昔の夫さんを知ってるじゃん、高校生の時とか、ね、だからなんかまあそういうのもいろいろあって
絶対やめときなみたいな。
そう、いやなんか今付き合ってる人がないのもわかるけど夫さんも違うからみたいな、うん、ってずっと言われてた。
でその夜さ、うん、その爆飲み会をして、うんうん、めちゃめちゃ飲んで、その女友達 A とちょっと、もうその子もほぼ潰れてて、
うんうん、
大丈夫みたいな、うん、夫さん絶対無理って絶対無理、
夫さん絶対無理って言いながらその子は潰れてった、
うん、潰れてゲロ吐いて
る懐かしくない、
ゲロ吐いてるやつに言われたくないって思いながら、
懐かしくない、そのエピソード、
うん、これは我々の20代の象徴的なエピソードだよね。
いやそうよ、
ようやく話せたね。
23ぐらい。
そうで、その旅行の帰りになんかそのままカラオケに行ったりとかさ、うん、
行った、寿司食べた、
寿司食べたりとかさ、
横浜駅で
ね、
うん、
そういうのさ、
な んかさ、旅行した後なのにまだ帰りたくなさすぎてカラオケ行ったよ確か。
そうだよね、楽しすぎて。
理由がやばくない？だって
あともう一つやばいのがさ、うんうん、なんかもう話戻っちゃうんだけど、うんうん、行きのさ、踊り子号って伊豆に行ったんですけど、
横浜からね。
そう、友達がねちょっと土地狂ってるやつで、
そう
飲むぞとか言って、なんか缶ビールダースで買ってきてて、
そう
でなんかその伊豆に着くまでの電車で
全部開けてたよ、
500ミリ4本ぐらい飲んだの、
うんうんうん、
でなんか海鮮丼屋に直行してそこでも瓶ビール3本ぐらい飲んで、
うん、
で宿に着いた瞬間寝るっていう。
息子さんがまた起きてきたので行ってきます。
はいはい、2度目の中断を経て、
はい、
妻さんが戻ってきました。
はい、
妻さんがさっと今度は寝かしつけてくれて、
うん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、全然本題に入らないんですけどもう15分ぐらい喋ってる、
うんうん、
そうね、まあね、我々にとって象徴的な20代はその天蓋付きベッドで寝とか、まあ、バク飲みしてね、
そう
さ記憶なくて起きたりとかね、うん、そういうことでしたと、
うんうん、
まあ、確かにそういう昔を振り返るとキラキラするよね。
なんか若かったなみたいな、
うん、
楽しかったなみたいな、
うん、
ああいう時あったなって確かに思う。
それはそれでいい思い出だしね、うん、まあ、今も楽しめればいいなと思うんですけど、
うん、
で今お便りいただいているのがこの10代20代で若さゆえのキラキラ感やヒリヒリ感を体験できる本や映画、
うんうん、
ご存知でしたらということですね、
うん、
でおすすめはタイニータイニーハッピーということで、うん、これは私たちも読んだことあります。
そうね、アスカイさん
の、アスカイチサさんでしたっけ、
うん、みたいな感じだったと思う。
この本確かにすごい印象に残っててさ、
うんうん、
ショッピングモールの話だよね、
うんうんうん、
ショッピングモールの
タイニータイニーハッピーって名前なんだ
よ。あ、そうそうそう、タイニータイニーハッピーっていうショッピングモールがあって、ね、うんうん、でなんかその小さい小さい幸せって意味だけどさ、
うんうんうん、
そういう小さい幸せに気づこうみたいなコンセプトの確か、
うん、
ショッピングモールの中の若い男女のね、いろんな話が入ってる、
うん、
短編集だった気がするな。
そう、短編だったと思う。
なんかそういうショッピングモールの話だからね、本当に我々がよく行くようなショッピングモールとかで、
うん、
歩いてるさ、夫婦の生活とか、
うんうん、
カップルの生活とか、そういうのを想像しながらこの人たち一人一人にもドラマがあるんだなみたいなのが確かにね考えられてね、
うんうん、
すごい好きな本です、
うんうんうん、
というしおりさんにおすすめしたい本とかね、
うん、
あればということなんですけど、
うん、
なんかありますか？
ちょうど今読んでる。
ちょうど今読んでるね。
横道世之助じゃないでしょうか。
そうだね、パッと思いついたのはね横道世之助っていうね、うん、かなり古い小説で、
うん、
もしかしたら読まれたことあるかなと思うんですけど、うん、
まあでもこれ続編が出てて最近3が出たんですよ、
うん、3つあると思う。
そうそう、でその一番最初の横道世之助は割と確かに古いけど、うん、まあ、その続編は最近。
そうだね、
かな、うん、
で一番新しいのは結構本当に最近だと思う、
うんうん、まだ私たちも3読んでなくて今続編を読んでるところなんですけど、うん、私は1冊目はだいぶ前に読んでて忘れちゃってて読んだんだけど面白くていいよね。
そう、大学生活を描いてる小説なんですけど、
うんうん、
まあ、我々が大学生だった頃よりはもうちょっと昔かなっていう感じ、う
ん、なんとなく古い気がする。
そうそう、でもなんかやっぱ都会に一人暮らしする感じとか、うん、なんか大学をサボっちゃう感じとか、
うん、
なんだろう、夏に海に行って友達とパーティーしてバーベキューするとか、
うんうんうん、
で、まあ、ちょっと恋があったりとかね、
うん、そうね、
そういうなんだろうな、一個一個のエピソードがすごい、うん、
エモい、
エモい
わかる、なんかコピー機でさ並んでるのとかエモと思って、
わかる
あ、みんなレポートというかさ、そういうノートコピーしてたなとか、
うん、
なんか学食かみたいな、
そうね、
なんかエモいなと思って大学生、まあ、別に横道世之助キラキラしてるわけじゃないんだけどさ、
ヒリヒリもしないけどね。
そう、いやでもなんか20代の若さゆえというか、
はい、
まあ、20代じゃないかもしれないけど横道世之助、うん、まあ、でも大学生の若さゆえのなんか恋愛とか、
うん、
毎日なんかまあなんだろう、そんなに深く考えないで、うん、生活してる感じとかいいなっていうか、なんか、うん、エモい。
いいよね。結構世界観に入れればすごい好きな小説になるかなと思います。
はい。
でもう一個思いついたのが自転しながら好転するっていう小説で、
うん、
これは以前にも紹介一度したんですけど、
うん、
もしまだ読まれてなかったらぜひおすすめしたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、恋愛小説です、
うん。
恋愛小説なんだけどテーマは、うん、これもショッピングモールだった気がする。
そう、アウトレットだったと思う。
そうだ、アウトレットの2人、
うん、
がどういう恋をしていくのかみたいな話なんですけど、人間描写がすごいよね。
すごい久しぶりに恋愛小説でドキドキというか、先が気になっちゃうというか、なんかそういう感じだった。あんまり普段恋愛小説って読まないじゃん、もう、なんか昔はさ、携帯の恋愛小説とかさ、いろいろあったけどさ、はいはい、
恋空とかね、
あ、そうそうそうそう、うわ懐かしいそうとかね、あったけど、すごいキュンキュンするというか、心がつかまれる恋愛小説だった。
そうね、これは確かにヒリヒリ感が結構あった記憶があって、あ、
そうそうそう、ヒリヒリ感があった、
うん、なんかどうなるんだろうみたいな、
そうそうそう、本当にこの2人、若い恋愛だなみたいな、なんか
結ばれんのかなみたいな、っていうなんかいろんなね、気持ちを揺さぶられるようなね、描写が多くて、これもなかなかおすすめですね、
おすすめで。あとはなんだろうね、映画、
映画
キラキラ感でいくとさ、なんか私はめっちゃママミーヤが浮かぶんだけど、
そうね、ママミーヤ、
そう、
Here we go again、
ちょっと現実味がない、
ね、ギリシャだしね、
そうそうそうそう、でもなんか向こうの若い人たちというか、遊び方とかがすごいキラキラしてるかな。
歌もいいよね、あれね、
歌いいよね。最近映画見てないよね。
映画スラムダンクしか見てないという感じのちょっと2冊を紹介しました、パッと思いついたものだけで申し訳ないんですけど、また何か思いついたら共有します、
はい、お便りありがとうございました。
ありがとうございました。では2通目ご紹介したいと思います、匿名の方ですね。毎回配信を楽しみにしている58歳のおばさんです。もう入りが面白い一人娘ちゃんが来春から大学生になる予定なんですが、コロナで高校生活がいまいちだったので、大学は思いっきり楽しんでほしいと思っています、これ大学時代にやっておいてた等のアドバイスがありましたらよろしくお願いします、またお二人はどんな大学生でしたというお便りをいただいてます、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まず58歳の方が聞いていただいているのは本当にありがとうございます。
いや本当に
あのうちの親とほとんど同い年だと思うんですけど、なんかスタンド FM で聞かれてるんですけど、
すごいよね、
スタンド FM を撮って、このラジオにたどり着いてることが、多分うちの親はなかなかできないと思うので、
絶対うちの今無理、 LINE でぐらい、なんかそんなアプリをさ SNS 使わないじゃん、すごいよね。
すごい、本当にびっくりしました、ありがたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。で娘さんがね大学生になるけど、コロナだったから高校が微妙だったと、
あーねー、
まあそうだよね、
そうだよね、大学生もそうだったって言うけどさ、コロナ中の大学生、サークルがなくてというか、
そうね、
勧誘がなくてみたいな言ってたけど、同じ感じだよね、修学旅行がとかきっとあるだろうし、
まあ、でも来春から大学生、まあ、だいぶコロナも落ち着いてきたし、なんかそんなに行動が超制限されるってこと最近ないから、きっとね今からならすごい楽しい大学生活が送れるかなと思うので、何かやって置いた方がいいよみたいなアドバイスがあればということなんですけど、
なんだろうね、
なんだろうね
じゃあまず夫さんはどういう大学生活でした
そっから行くか、大学生活は1年生は遊びほうけていて、大学生活はまあ基本飲み歩いていたよね、でまあだんだんなんか大学2年3年になってくるにつれて、なんかその飲み会とかも飽きてきてで自分は一人旅したりとか、
そう、ね、
自転車で北海道行って、でなんかヒッチハイクしてとか、そういうなんかバカさゆえのアドベンチャーをして
ヒリヒリ
ヒリヒリしてで、まあ、あと旅が好きだったのね、だから東南アジアとかに20歳で一人で行って、なんか親にも言わず航空券買ってでなんか買ったよって言って
行くよって
行くよって言って初めて海外一人で行くみたいな、なんか2週間ぐらい旅して帰ってくるみたいな。
iPhone 取られたり、
iPhone 取られたりしたね。そうだマレーシアの
めっちゃ好き
そうマレーシアのペナン島っていうとこでね、
写真撮ろうとしたんだっけ。
そうペナン島なんか一周できるから、チャリで回ってたのよ、一人で、でなんか路上になんか綺麗な何か忘れたけど、海か風景の写真を撮ろうとしてスマホをね横に向けて写真撮ってたら、後ろから原付でブーンってきて、そのスナッチされて、
すごいよね。
そうでそのまま走り去られて、
iPhone なくなった、
iPhone なくなりましたでもその後ちゃんと現地の警察に行って、なんか証明書みたいなの書いてもらって、保険適用でお金返ってきたから、
それすごいよね。よく起点もあったよね。
そう天才だよね。
すごい
英語も話せないのにiPhone stolen
なるほど よくさ警察行けたね。
そうすごいよね。
あるっていうかさ分かるんだね、うん、まあ、交番分かんのか、
まあ、ポリスって書いてあるからっていうことしたりとか、
うんうん、
まあ、勉強は正直ごめんなさいあんまりしてないのであんまりアドバイスにならないかもしれないけど、うん、まあ、その時その時なんかやりたいことを全力で投下してた、うんうん、時間投下してたかなっていう感じかな、
うんうん、
まあ、あと本読んだりのはめっちゃしてたな時間あったから。
そうなんだ、
うん
うん、
かな。まあでも本当によくいる大学生だった気がする。
横道の素敵的な。
そうそうそう、なんかその月ごとにエモい風景が思い出せるけど、なのでなんか何やれってその娘さんを知らないから正直言えなくて。
そう、ね、
例えばその娘さんが本当に本が好きだったら読書に打ち込めばいいと思うし、なんか部活がやりたいんだったら部活やればいいし、サークルで何か充実したいんだったらサークルに入ればいいし、バイトを漬けでその4年間バイトするっていうのもいい経験になると思うし、なので好きなことに打ち込むっていうのが私からのアドバイスです、
はい、
というところで息子さんが3回目の起床を果たしましたので一度中断します。
はい、
はい、戻ってきました、
はい、
3回目の息子さんは30分以上寝ず、お父さんも8割死亡しています。じゃあちょっと妻さんのね大学時代のことも聞いて、
うん、
行きましょう。
はい、
はい、
大学生ね。まあでも夫さんと同じくさ、大学1年目の時はさめっちゃ大学生みたいな生活してたと思う。バイトして飲み会行ってバイトして飲み会してみたいな、で特に別に授業とか真面目に受けてなくてみたいな。でもほんと第2ぐらいから飽きてきて、その生活になんか飲み会とはみたいななってきて、で割と私はバイトめっちゃやってた。だけどそれも飽きてきて第3で留学した、
うん
うん、なんかしなきゃなみたいな感じになってきて、まあ、別に勉強したかったとかじゃないんですけど、なんか一つぐらい大学生活でなんかこれやったみたいに言えるのがあるといいなというか、バイトと飲み会じゃ、うん、なんか特に自分が自慢できることがないなみたいに思っちゃって留学したっていう感じ。
そうね、
うん、反応してくれ
寝てた
おい
まあ典型的な大学生だったよね。
そう、
お互い
本当にそう、
まあ、留学してる人もいっぱいだしさ、
うんうん、
大体3年になるとなんか留学準備しなきゃみたいな、
そう
層がいっぱい出てきてさ、
そう、その中の一人でしたね私も。
そう
ね、交換留学して、うん、まあ、パリで1年パリジェンヌしてきて響きだけはかっこいい、
うん、
そうで、うん、終わった、就活したら大学生終了
すって受かってね。
そうね、なんか今思えばさ全然大学とか伸ばせたじゃん、
うん、
なんか特に私なんて留学してたからさ、結構留学してるとさ留年する子もいるしさ、ね、全然1年伸ばすみたいなのもありだったなって今思うんだけど、なんか当時はいや早く社会人に言った方がいいっしょみたいな謎の
やばいよ、
ね、謎のマインド。
逆に夫さんはもう社会人になりたくなさすぎて1年休学したから、
うんうんうん、うん、いや正解だと思う、
就活したくないって言って1年ちょっともう一個ね、
そうね、
遊んでたんだけど、
まあでも大学生楽しかった。
うん、めっちゃ楽しかった、
うん、
一瞬だったけど、
一瞬だったよ。
あんなになんか自由にさ、
うん、
飲み歩いて、
うん、
好きなことに時間使って、
うん、
なんかできる時間ってもうあんまないからさ。
ないよね。
社会人は社会人で結婚してからもすごい楽しいんだけど、
うん、
大学生は大学生なりに、
うん、
本当にさっきのしおりさんのレターじゃないけど、
うん、
若さゆえの何かがあるよね、
うん、そう、なんかさ言ったらさ本当に何にもあんまり責任がないよね、
うん、
なんかそれこそ割と実家暮らしの人も多いと思うし、まあ、一人暮らしでも結構親御さんがさその家賃出してくれたりとか仕送りがあったりとか、うん、なんかそういう場合も多いかなと思うから、やっぱ学生だしなんか何でもかんでも全部自分に全部責任って感じじゃないじゃん。
そうね、まあ人によるけど、
そうだからなんかそれもあってやっぱ自分は割とゆるゆるしてたなというか、うん、何も考えてなかったなっていう。
そうね、
うん、毎日本当ハッピーハッピー楽しいわーいみたいな、うん、
そうね、
うん、
だからいろんなことやってみて、
そう、ね、
自分が好きなものに没頭するのがいいのかなと思って、
うん、
で、なんだろうな、バイトとかもさ、
うん、
1個じゃなくて、
うん、
もう何個もできて、
そうね、
だからいろんな経験が、
ね、
そう詰めるチャンスだと思うし、
確かに
最近だとインターンとかね、
うん、
もできるし、
うん、
なんだろう、行動をたくさんすればいろんな経験値が詰めて、
ね、確かに、
でいろんな考え方ができるようになる、
うんうん
うん、まあ、そういう機会にするのもいいのかなと思って、
そう、ね、
なんか今30になって大学生活振り返ると、うん、なんとか一個一個はさしょぼいけど、
うんうんうん、
なんかあの時こういうことやったから今こういう考えになってるんだなみたいないっぱいあるじゃん、
確かにあるある、
なんか飲食店のバイトってこういうことがきついよなとかさ、
うんうんうんうん、
やってみないと分かんなかったりとか、うん、家庭教こういうの大変だよねとかさ、
うんうんうん、
でそれがなんかひいては今なんか誰かと話す時にちょっと小ネタになるとかさ、うんうんうん、そういうつながりっていっぱいあると思うから、
確かに
いっぱい行動していっぱい経験してっていうのはいいと思う、
うん、そうね、なんかそれこそ大学生はいろいろ失敗もできると思うし、
うん、
やっぱ社会人になるとしにくかったりとかさ、
そうね、
あるから、なんかそういうのも全然飛び込んでみるというか、
うん、
いいんじゃないかなと思います。
そう、だからとりあえず何でもやってみようって感じで過ごすのがいいのかなと、
うん、
だいたいなんか全部若気の至りってね今思うと思うけど、まあ、それはそれで大学生の良さだと思うので、
そうね、そう、今だったら逆にできない、
うん、
なんかもう
それ
年だしなんか周りの目もっと気になるしとか、
本当だって毎日さ、うん、100円のおにぎりを朝昼晩食べてチャリ100キロ超えてたから、
すごいよね、
それはできない、
できないよね、
テントで泊まって、
うん、できないよね、
できない、
うん、
もう若さゆえよ、
そう、本当に終電まで飲むとか、
そう、
理解不能だ、
朝までだよ
当時はさ終電の時間分かってたというか覚えてたもん、渋谷の
分かる、12時43分だみたいな、
そうそうそう、でもなんか今違うっぽいよ、
うん、
みたいな、
絶対違うでしょ、
そう、なんかそういう感じでさ、なんかね、昔はそういうこともしてたな、
分かる、
あ、何時になるともう無理だ終電みたいな、ここから何分だからみたいな、
なんかハブとか居酒屋のカードとかもいっぱい持って、
出た、
なんかどんどんポイント貯まって、
出た出た、
なんか漢字やるたびにポイントを爆増して、うんうん、ただで飲んだりとか、そういうなんか
めっちゃ取り気で飲んでたよね、
めっちゃ取り気で飲んでた、
飲んでたよね、
金麦だった頃、
あの大ジョッキ、
大ジョッキ3杯飲んでウェイみたいな、うん、懐かしい
ね、 ね、そんなにめっちゃ美味しいわけでもないけど、
うん、
すごい食べてたよ、
取り気とかも5年以上行ってないな、
行ってないね、でもなんか値上がりしたじゃん、
うん、ちょっとしたよね
そうそうそう、なんか当時からすごい高ってなりそうと思って、
うん、確かに、はい、という感じでね、まああの娘さんがすごく楽しい大学生活を送れることを我々も祈っております、
うんうんうんうん、
ぜひ家族で聞いていただけると嬉しいです、
そうですね、
うん、
確かに、
はい、
大学生楽しんでください、
はい、
うんうん、
ぜひこれからも聞きいただけると嬉しいです、うん、ありがとうございます、
ありがとうございました、
はい、じゃあもう1通か2通紹介しようと思ってたんですけど、うん、かなりね時間も押してしまって、もう23時20分ということで我々は限界ですということで、またあの改めてね、
はい、
あのいただいたお便りレターを紹介したいと思っておりますので、うんうん、ぜひお待ちください、
はい、
はい、で最後にあのもう一度告知、毎週すいません告知なんですけど、私たちが浜横夫婦3周年ということでライブをやろうと思っています、うん、でスタンド FM というアプリであの聞けるライブですので、ぜひまだ登録してない方はスタンド FM 登録してお聞きください、
うん、
日時は11月18日土曜日の21時半からです。ぜひカレンダーとかにね登録して楽しみにしていただければと思っております、
はい、
お便りとかね、あのコメントとかであの話してほしい内容とか送っていただけたらできるだけ反映したいと思ってますので、どしどしお待ちしております、
はい、
浜横夫婦のゆるキャリー暮らし、今回の放送は以上です。各種ポッドキャストで配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。またお便りはリンクから送っていただけます。コメント、感想、メッセージ、何でもお待ちしております。では最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。